お立ちいただきまして三栄546番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文、コリントの信徒への手紙1、第13章4節から13節。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れよう。成人した今、幼子のことを捨てた。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。それゆえ、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく 何時のものなればなり。アーメン。賛美歌161番をご一緒に歌いましょう。座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書エレミア書31章31節から34節1237ページです。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも、 私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1:10-14312ページです。私の愛する人たち、こういうわけですから、偶像礼拝を避けなさい。私はあなた方を分別あるものと考えて話します。私の言うことを自分で判断しなさい。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。肉によるイスラエルの人々のことを考えてみなさい。供え物を食べる人は、それが備えてあった祭壇と関わるものになるのではありませんか。私は何を言おうとしているのか。偶像に供えられた肉が何か意味を持つということでしょうか。それとも偶像が何か意味を持つということでしょうか。いや、私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありません。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできません。それとも主に妬みを起こさせるつもりなのですか。私たちは主より強いものでしょうか。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、今朝こうして兄弟姉妹と共に礼拝に招かれ、共に聖餐に預かり、共に祈りを捧げることができます恵みを心から感謝申し上げます。そして私たちがイエス・キリストにより救われた者たちであることを覚えさせていただけますこと、深く感謝申し上げます。私たちはすぐる聖日、あなたの御言葉を受けてこの世へと使わされました。7日間の旅路を振り返りますと、救いにはふさわしくない、ほど遠い私たちの姿です。神様から離れてしまっている姿です。私たち人間は人生を振り返るとき、底知れない虚しさを感じます。生きていると、若い人も高齢になった人も、多くの愛する人との別れがあり、健康を失うこともあり、自分の役割を失うこともあり、最後には自分のアイデンティティが薄れてくるのです。ふと足を止めると埋められない空虚さが入り込んでくるのです。このような状況の時、私たちは連続公開説教によりコリント信徒への手紙1の解き明かしを受けてきました。先日は創世記のアブラハムが息子イサクを神様に捧げる旧約聖書の御言葉を与えられました。この御言葉の解き明かしにより私たちは気づかされました。虚しさに支配されてしまうものからどう変われるのかを。自己のアイデンティティ喪失の後に自己を埋めるものは何なのか。それは私たちがもともと神様に作られた土の器であることに戻ること。空虚な穴を埋める方法は神の器となることであると。それはアブラハムの姿から学んだように、神の命じられた通りの道を、神から与えられた通りの道を、はいとだけ言って黙して歩いて行くこと、 何もなくなった空虚な穴のままでなく、そこに聖霊が注がれ、私たちは神の奴隷となり、神の器となり、神に従って歩むものとなること、神様から新しい生き方をいただいて生きるということ、礼拝の場で聖霊の御力により私たちに与えられたこれらの学びを心より感謝いたします。自分からは救いにふさわしいものとなることが決してできない私たちに、イエス・キリストが救いを与えてくださいました。礼拝により人生のあらゆる場面に神様が共におられることを知らされ、虚しい私たちが神様に愛されているものだと知らされました。私たちは礼拝に招かれて、牧師から御言葉の解き明かしをいただくことにより、聖書のたった一行の御言葉にも深い神の御心があることを知らされます。毎週毎週の礼拝において御言葉を聞き、私たちは驚かされ、そして慰められます。礼拝はいつも新しく信仰が始まるところだと思わされます。このように7日ごとに神様にお会いして、神様から恵みを与えていただけますことを心から感謝いたします。特に今日は聖餐に預かり、大きな恵みをいただきます。目に見える御言葉である聖餐において私たちがイエス・キリストと結ばれ、主の復活の命に預からせていただけますことを心より感謝申し上げます。長い間求道者として礼拝を共にしてまいりました兄弟が、神様のお導きにより先月受洗に至りました。今日教会員一同大きな喜びを持って兄弟と共に聖餐に預かることができます。また今日はもう一つ大きな喜びが私たちに与えられました。神様の励ましとお支えにより、病から復帰された敬愛する長老と共に聖餐に預かれることです。主の十字架の前にこの教会で共に祈る私たち、救い主を信じる群れとして生きる私たち、一人一人を強めていただき、私たちが神様の御体である教会のために用いられますよう、御心にかなった働きができますよう、聖霊の助けを乞い願います。今日もこれからあなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうかあなたの霊で満たし、聞く私たちの心を開いてくださいますよう願います。今朝の礼拝を覚えながらも、教会に来ることができない兄弟姉妹を覚えます。病気の痛みと戦っている方々、施設に入られている方々、心に苦しみを負っている方々、とりわけ、先の台風や豪雨により心配の中にある方々にあなたの御手を差し伸べてください。どうぞその方々一人一人を励まし、強めお支えくださいますようお願いいたします。来週は聖教者記念礼拝、30日は宗教改革記念礼拝となります。今月のこれらの大切な礼拝を多くの兄弟姉妹と共に捧げることができますよう導いてください。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ち、一生を通してあなたを信じあなたに祈るものとなりますように、熱心に神様から託された御言葉を子どもたちに伝える校長と、子どもたちへの愛に満ちた若い教師たちの働きを どうぞ祝福してください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教主の聖餐と題しまして、中本牧師が牧師よりいただきます。
キリスト教の教会がその礼拝形式において最初の時代から約2000年以上にわたり大切に守り続けてきたものがあります。それはイエス・キリストの教えと福音を伝える説教、そして父と子と聖霊の名によって授けられる洗礼、それからイエス・キリストが私の記念としてこのように行いなさいと命じられた聖餐式です。例えばマタイによる福音書28章18節以降、大宣教命令と呼ばれる箇所でイエス様は弟子たちを呼び集めてこのように語ります。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。このイエス様の命令の通り、キリストの使徒とされた弟子たちは説教を通してイエス・キリストの教えを述べ伝え、キリストを信じる者に洗礼を授け、すべての人々をキリストの弟子とすべく福音宣教の技に励むことを教会の礼拝の中心に据えたのです。またそれとともに、ルカによる福音書22章14節以降の皆様もよくご存知である主の晩餐の出来事、ここにある通りイエス様が弟子たちに命じた通り、キリストの肉であるパンとキリストの血である杯に共に預かる聖餐式を教会の礼拝の中心に据えたのです。したがって教会の礼拝の中心には目で見える聖餐式、つまり目で見える神の言葉である聖餐式と目で見ることのできない神の言葉である説教、これらが中心に据えられ、それらは2000年以上にわたり教会の礼拝の中心に据えられてきたということが言えるのです。そのように説教と聖洗礼と聖餐というものはキリストの死とされた弟子たちがイエス様から命じられた内容をそのまま後世の教会に残すべく信仰の伝承として残したものであるのです。さて今朝の箇所でパウロは、私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさいと語ります。そしてそこから聖餐について語り始めるのです。偶像礼拝、とりわけ偶像に備えられた肉というものについては、すでにご一緒にお読みした8章で語られていました。そこで語られた内容を踏まえて、今朝の事柄が語られているのです。すでにお読みした8章のところを思い起こしていただきたいと思います。そこには偶像の神々など存在しないと、そのように言って偶像に備えられた口を平気で口にするグノーシス主義者たちがいました。そこで言われている偶像に備えられた肉というものはどういったものであるかというと、異教の神々の祭壇に備えられていた肉、それが安く払い下げられて市場などで売られていた、そういった肉を指しております。そういった肉を各家庭で購入して、そしてうちの食事で提供する。で、そういった肉というものを偶像の神々などは存在しない。 だから平気だと言って平気で口にしているグノーシス主義者たちを、パウロは知識の面では間違っていないのだけれども、あなた方はもっと良心が弱い人たちのことを配慮して愛を持って接するべきではないかという、そのように語るのです。その内容を踏まえた上での今朝の10章14節以降にあたるのですが、パウロはここで偶像礼拝を避けるように人々に語りながら、その根拠を主の聖餐に置いているということがわかるのです。15節から16節にこのように書かれています。私はあなた方を分別あるものと考えて話します。私の言うことを自分で判断しなさい。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。私の言うことを自分で判断しなさい。牧師から教会員に向けられた言葉としては、何とも厳しく感じられる言葉であるように思われます。自分で考えなさいというふうに牧師から言われるのです。実際、ここでの言葉というのは、先週お読みした偶像礼拝に対する警告を踏まえての文章でもありますので、パウロはやはり非常に厳しい二者択一というものを教会員に迫っています。それは18節以降に出てくる偶像に備えられた肉か、あるいはイエス・キリストが定めてくださった聖餐の、これらのどちらか。そういった二者択一です。これらは両方ともに預かることは不可能であり、そのどちらかをあなた方は判断する必要がある。そのように言ってパウロは迫っているのです。先週もお伝えしましたように、コリント教会はグノーシス主義者たちの考えのもと、神様の恵みのみが語られ、キリストの御救いはたとえ語られても私たち人間の罪、あるいは罪の悔い改めというものが語られることがほとんどない、そういった風潮にありました。したがってキリストが私たちの救い主であるということが言われても、一体何から救ってくださったお方なのかということが明確に示されることなく、各々自分の理想とするキリスト像というものを勝手に作り出してしまい、それを拝む、そういった偶像崇拝の危機に直面していたとも言えるのです。これはいつの時代においても教会に潜む普遍的な誘惑です。ですからその話の流れでパウロははっきりと、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、そう語るのです。それはイエス・キリストが私たちのために十字架上で血を流し肉を裂かれたことを、救いの出来事の御言葉として目で見える形でこのように教会に与えてくださった聖霊典であるということを伝えている言葉であるのです。ここに出てくる賛美の杯というのは、本来イスラエル共同体がエジプト脱出を記念して守っていた杉越の祭りの日のその夜の食事で出される杯を指す言葉です。杉越の祭りの日の夜に家の家長は集まった人たちにいくつかの杯を配るわけですけれども、その3番目に配られる杯の時、家の家長は賛美の祈りを唱えていたということから、このように賛美の杯という名前が付けられていました。ですから時代区分的に遡って考えると、先ほど紹介したルカによる福音書の22章でイエス様による主の晩餐の出来事が記されておりました。イエス様が感謝の祈りを唱えて弟子たちに杯を配られたということは、杉越の祭りを祝うユダヤ人としてごくありふれた光景でありましたけれども、イエス様はそこに新しい意味を持たせ、新たなる契約を打ち立ててくださったのです。 この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい、と福音書記者のルカがイエス様から聞いた言葉を、ここにおいてパウロも11章23節以降において忠実に語り伝えているのです。それはパンにおいても同じことです。イエス様がパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂いて、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。そう言って配られたことが、ルカと同様に、パウロも忠実に伝えているのです。杉越の祭りで配られるパンと杯、これらがイエス・キリストの十字架上で裂かれ流される肉と血を指すものとして新しい意味を持たせるものとなったのです。それは先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書のエレミア書31章31節以降で語られている新しい契約の姿であり、新しい契約に従属する信仰共同体の姿を示すものであります。それは私たちが信仰を持ってイエス・キリストに結ばれる行為であるということを指しています。そのように受け止めますとき、再びコリントの信徒への手紙に戻っていただきたいのですが、パウロが17節以降で語っている肉によるイスラエルの人々、あるいは偶像に備えられた肉というのは、先ほども述べたようにイエス様が定めてくださった聖餐と対比して語られているかのように一見見えます。つまり二者択一のものとして語られているように見えます。パウロはそのどちらかをあなた方は判断する必要があると言っていましたので、あたかもこれらを取捨選択することを求めているかのように読んでいる私たちは受け止めることができます。しかし、改めて言うまでもなく、それらは比べようのないものではないかと。そもそも生産の秘義が意味するものとは、あれかこれかという理論で語られるものではないではないか。そのことを実はパウロは語ろうとしているということが見えてくるのです。確かにパウロは8章のところで偶像に備えられた肉を偶像の神々など存在しないと言って平気で口にしているグノーシスたちを知識の面では間違っていない、そう言っていました。けれども、ここの箇所においてはそこからさらに一歩踏み込んで、そもそも聖餐の恵みをあなた方はどのように受け止めているのか、そのことを尋ねているのです。この問いかけは私たちにも向けられているものであると思います。言うまでもなく、イエス・キリストが私たちの罪の贖いのために、十字架上で裂かれた肉を、それを市場に安く払い下げられた肉に探し求めることはできません。また21節で語られているように、イエス・キリストが流された血というものを、私たちは他の神々を祝う杯の中に見出すことはできません。それらは比べようのないものです。キリストの聖餐は、世の中に散在するありとあらゆるものを横に並べてみて、それら相対化されたものの中から選び取るというものではなくて、イエス・キリストが私たちの食材のために行われた出来事、その出来事と直結したただ一点の目標のもとに性別された聖霊点であるのです。さて、このようにパウロが意図して肉によるイスラエルの人々、あるいは偶像に備えられた肉というふうに語っている肉という言葉、以前にもご紹介しましたが、このパウロが使う肉という言葉は、霊の対極の言葉として語られる言葉です。 私たちがイエス・キリストとそうでないものとを区別するために用いられる言葉です。そういった部分において、ここでのパウロの聖餐に関する議論、また初代教会の使徒たちによって伝えられ伝承として受け継がれた聖餐に関する認識から、さらに時代を経て16世紀の宗教改革者たちも聖餐に関する議論を呈しているのですけれども、宗教改革者たちが語っている聖餐論というものは、根本としてはローマカトリック教会が当時提唱していた実体変化説の否定から始まっています。実体変化説というものは一体どういうものであるかと言いますと、カトリック教会において聖体拝領というものが行われます。その際にベルがチリンチリンと鳴らされますけれども、その際司祭が手にしているパン、まあ、ウェハースでありますけれども、それは本当にイエス・キリストの肉に変わる。そして司祭が手にしている杯は本当にイエス・キリストの血に変化する。そういった理論であります。これらについて16世紀の宗教改革者たちはこぞって異なを唱えたのです。どうして本当のキリストの肉とキリストの血に変化してはいけないのかと言いますと、この聖体拝領のベルが鳴らされる際、プログラムの中で犠牲奉献サクリファイスという項目が人々に提供されるのです。これどういうことかというと、聖体拝領のベルが鳴らされるたびにイエス・キリストが何度も十字架につけられる、そのことを宗教改革者たちは批判したのです。しかも、この実体変化説の中の実体変化という言葉について、ローマカトリック教会がどのような認識であるかということを、イングランド国教会のトーマス・クランマーという大主教、この人は1531年にカンタベリーの大主教に任じられた人ですけれども、実体変化という言葉というものがそもそもカトリック教会の公会議によって生み出されたものであって、聖書から受け継いだ言葉ではないと言って批判しているのです。例えばこのトーマス・クランマーという大主教は、ウィンチェスターの大主教のガードナーという人と手紙を通して論争しているのですけれども、このガードナーという人は、実体変化という言葉は西方教会に連なるすべての有識者が集う公会議、つまりこれは第4回目のラテラン公会議ですけれども、そこにおいて教皇から発せられた言葉であるということを手紙に書いたんです。そのことによって実体変化という言葉には誤りがない、この言葉は無病であると、そのように言ったんです。それを逆手にとってクランマーは、今あなたがこの手紙で書いているように実体変化という言葉は公会議以前には存在しなかったと、あなた自身の口が言っていると。公会議においてイノケンティウス3世教皇です、その下で承認を得るまではそれは名もなき子だったわけであると言って批判したのです。このようなやりとりが宗教改革者たちの間で置かれていたわけなのですけれども、ではキリストが十字架にかけられた出来事というものがただ一度の出来事であった、このことを私たち信仰者は深く受け止める必要があるのではないかということを、宗教改革者たちは聖餐論を通して伝えようとしていたわけです。ただ一度の死、これは私たちの洗礼と結び合わされるものであります。このパウロやあるいはペトロといった使徒たちの時代よりも少し後、使徒教父と呼ばれている時代、紀元1世紀の後半頃でありますけれども、そこにおいて初代教会の中で語り伝えられていた礼拝形式というものがあります。例えば紀元1世紀の後半に書かれた十二使徒の教訓という書物、これ略してディダケと呼ばれているのですけれども、その書物の中で 私たちの聖餐というものは、洗礼を受けて罪が洗い清められた後に預かるものであるということが明確に記されています。さらに面白いことに、このディダケの中において聖餐を受けた後の事柄についてこのように書かれているのです。満腹をした後、次のように祈りなさい。聖なる父よ、あなたが私たちの心の中にお住まわせになったあなたの聖なる名と、あなたのしもべイエスを通して私たちに明らかにされた知識と信仰と不死とについて、あなたに感謝します。うんぬんとあります。聖餐式を経て人々はお腹がいっぱいになる、満腹になるというのです。これはどういうことかと言いますと、最初の時代の教会の人々は、教会に集まるとき、パンとブドウ酒だけではなくて、野菜や果物、そしてお花なども持ち寄って、そしてその中から特にパンとブドウ酒を聖別して神様に捧げて、聖餐式を守っていたというのです。ですから、聖餐式を終えた後は、人々はお腹がいっぱいになっていたというのです。ここにおいて大切なことは、今朝の箇所にもありましたように、私たちが預かる賛美の杯、そして私たちが預かるキリストの肉である裂かれたパン、この預かるという言葉、これが私たちの交わりであるということであるのです。交わりの中において、私たちはキリストの聖餐に預かる、そこには感謝があり、喜びがあるというのです。どうして十字架上で流されたキリストの血と、十字架上で裂かれたキリストの肉であるパンに預かることが私たちにとって喜びであるのか。ここのところが私たちプロテスタント教会、とりわけ宗教改革者たちが強調したかった点であるのです。私たちがここに捧げる聖餐式、その主催者はイエス・キリストでありますけれども、このお方は十字架の死から蘇られたイエス・キリストであるということであるのです。キリストが十字架の上で命を落とされたのはただ一度だけ。しかし私たちは洗礼式を通して罪を洗い清められ、今ここに注がれる聖霊なる神様によってただ一度の死を味わわれたキリストの死に預かるというのです。ですから、そこには感謝であり、喜びがあります。聖餐式が持つ4つの意味というものを、ポイントを絞って申し上げますと、1つ目は、それはイエス・キリストの十字架の死を記念するものである。そのことを通して2つ目、イエス・キリストの死を告げ知らせるものである。三つ目は、かつて罪に覆われていた古き自分に死に、洗礼によってキリストの復活に結ばれた新しい自分がそこで起こされる恵みの出来事である。四つ目、御国の世継ぎとして神の国の保証である。したがって実体変化説、これは16世紀のローマカトリック教会で提唱されていた実体変化説に関してですけれども、は十字架上でのイエス・キリストの死にとどまっていたのに対し、当時の改革者たちが提唱したプロテスタント教会のあるべき聖餐論というものは、復活のイエス・キリストが主催される御国の世継ぎとしての神の国の保証としての聖餐である。したがって、それに預かる私たち信仰者の交わりというものは、感謝と喜びの声で満ち溢れるものである、ということが言われているのです。私たち一人一人が、悔い改めへと促され、そしてイエス・キリストによって罪を洗い清められる。では、この聖餐において何が始まるか。かつて罪に覆われていた古き自分に死に、そして今ここに約束された神の国の保証、それに預かることによってすでに 神の国を形成する命とされているということであるのです。私たちの命がこの聖餐に預かることによって新しく作り変えられる、そうした喜びが込められているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちに新しい契約として示してくださった聖餐の儀、それはただ一度のイエス・キリストの死を告げ知らせるものであると同時に、よみがえりの主が主催者として立ち会ってくださる、共に私たちの罪が洗い清められ新しい命へと作り変えられた、そのことを記念する儀式であることを知らされます。神様、今朝私たちはこの礼拝の場において聖餐の儀に預かります。あなたが豊かに聖霊を注いでくださいますようにお願いいたします。またそれとともに、私たち仙台東六番町教会に連なる一人びとりを豊かなる祝福をもって、あなたが伴って新たなる週を送り出してください。体に痛みを覚えておられる方、心に重荷を負ってらっしゃる方々を教会の中で多く覚えております。神様、そうした方々にどうかあなたが豊かな癒しの御手を差し伸べ、慰めをお与えくださいますように。そして看病をしておられるご家族一人一人に励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌の第2編195番をご一緒に歌いましょう。
心を引き
世の楽しみよされ世の誉れよゆけキリストには変えられません。世の何もキリストには変えられません。いかに美しいものもこのお方で心の満たされている世の楽しみよされ世の誉れよゆけキリストには変えられません。世の何ものも。ご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条は購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝は10月の第1の主日礼拝です。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今、主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみとをもって、罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて、神の子とし、とこしえの命を与えることを約束してくださいました。
このように主イエスキリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、会衆の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日でも早くイエス・キリストは救い主であると告白し、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。また御前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。配餐に漏れている方はおられませんか。味わい、美を、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。 解散に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、常しえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。お座りください。以上で聖餐式を終わります。
お立ちいただきまして、唱詠543番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、
あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。